ペップのメグッドバットウィアードをお送りしております。続いてバットお願いします。
はい、今回バットに選びましたのはこちらですね。パンフレットは、制作されておりませんのでチラシを持ってまいりました。はい、無垢の祈り、
はい、
2015年日本の作品で亀井徹監督作品、85分、
はい、
レーティングは R18 でございます。
うん、
こちらはですね、私京都南会館のオールナイトイベント V ゾーン洋画劇場というのがございまして、うん、この収録の前日の夜中ありましてですね、
はい、
そこで見た作品でございます。はい、154席中ですね7割ぐらい埋まったかな、100人ぐらい、
すごいですね。
はい、オールナイト来られてたかなというふうに思います。うん、まず最初に言っておきたいのは、今回これバッドで選んでますけども、作品としては僕量で評価した作品なんですよ。
あれ初めてじゃないですか、そのパターン。
そうですね、カーの場合は多かったと思うんですけど、
うん
うん、今回のバッドは意味合いがちょっと違いまして、うん、作品の評価ではございませんで、ここで描かれている世界とか、
うん、
上映を取り巻く環境とかについてのバッドという意味なので、
うん、
この作品自体は僕は量で評価をさせていただいてますんで、
う
ん、この作品自体が
いつもとは違うバッドというか、ね、
そうです、悪い作品では、はい、とは思っておりませんので、そういった話ではございません、うん、ということはまず最初に言っておきたいと思います。はい、
うん、
それでは、お二人にはまず予告編をご覧いただきたいと思います。うん、はい、見ていただきましていかがでしたか。
ちょっとセリフが全くない
予告は、
うん、
そうですね、
なんかズーンとなりますね。
うん、まあ個人どうですか。
なんかすごい工場の絵とか廃墟の絵はすごいかっこいいって思ったんですけど、
ですよね、
描かれてるものはちょっときついなっていう、うん、はい、印
象です。まあチラッと見ただけでもっていうことですね。
予告だけでもね、
うん、っていうことなんですよね。はい、では、解説とあらすじをいつも通りキネノートのアプリからご紹介したいと思いますけれども、私の奴隷になりなさいの亀井徹がホラー作家平山夢明の短編小説を自主制作で映画化。学校でいじめを受け、自宅では義父から虐待される日々を送る10歳の少女文は、ある日自宅周辺で発生する連続殺人事件の犯行現場をめぐる小さな旅を始めると。であらすじ参ります。学校で陰湿ないじめを受ける10歳の少女ふみは、家に帰っても日常化した義父の虐待が日を追うごとにひどくなり、安心できる時間は全くない。母親は夫の暴力から逃れるように新興宗教にのめり込んでいく。誰も助けてくれない。ふみは永遠に続く絶望の中で生きていた。そんなある日、自分の住む町の界隈で連続殺人事件が起きていることを知ったふみは、その犯行現場をめぐる小さな旅を始める。そしてふみはある人に向けてメッセージを残すが…と、こういうあらすじでございます。
うん、
では、ポイントをですね、3つ挙げて、お話を進めていきたいと思うんですが、まず1つ目、救いがない世界。
うん、
2つ目、解釈の難しさ。
うん、
それから3つ目、上映を取り巻く環境。
はい、
この3つで進めていきたいと思います。はい、まず1つ目、救いがない世界。
うんうん、
主人公のふみちゃんっていうのは、これ学校でいじめられてるんですね。
うん、
で、学校でいじめられてる直接のシーンっていうのは出てきません。
はい、
これはおそらく、まあ、制作費の関係もあるんでしょう。自主制作なんで。うん、そこはうまいこといじめられてるということを分かるようにカットを切られております。
はい、
家に帰るまでの道中でですね、まあ、変なおじさんに絡まれるわけですよ。
はい、
で、まあ、ここでも、まあ、おそらくは虐待を受けたであろうというようなことも出てきます。
うん、
家に帰りましたら、先ほどのあらすじとかでも出てきましたように、義理の父親ですね、
うん、
母親の再婚相手になるんですけども、うん、これからも虐待を受けているということなんですよね。
うん、
母親はどうかというと、母親はやはりこの再婚相手から DV を受けております。
うん、
その理由をですね、自分とそれから娘に言い聞かせるようにですね、うん、これは私たちが生まれる前に犯してきたカルマなんだと、
うん、
この試練はもう仕方がないんだと、で神に祈るんだと、
うん、
神に祈ることでこのカルマが早く解けるように、
うん、
取れるようにというようなことを言うわけですよ。
はい、
というふうに宗教にも非常にのめり込んでるわけですね。ふみちゃんの食事というのは、予告編でもちらっと映ってましたけども、ラーメンでございます。
うん、
あれは自分で作っております。
はい、
自分で水道から鍋に水を注いで、
うん、
袋麺開けて、
うん、
入れて煮たものをそのまま鍋から食べる、
うん、
という生活をしてるんですね。まあ、ここからも分かるように、まあ、非常に救いがないわけですよ。
うん、
しかも誰も助けてくれない。
うん、
しかもお母さんもそういう状況なんで、
うん、
まあ、天涯孤独と言ってもいいぐらい、
うん、
非常にバッドな状況なわけですよね。
う
この部分の描写がですね、まあまあなかなか容赦がないわけですよ。
うん、
だから、きついなと感じる人には、うん、まあ非常にきつく映るだろうなと思います。うん、フィクションとはいえね、
はい、
そこまでの世界は見たくないなと、
あ、まあね、
うんうん、思う人も多分いるやろうと思います。
うん、
ただここまでの作品、これぐらいのレベルの作品をですね、ちょっとルック、あの予告編でもルック見てもらったら分かると思うんですけど、はい、自主制作っていう感じしなかったと思うんですよ。
そうです、確かに。
割とリッチやったでしょ。
そうですね。
うん、で、あの自主制作で作ってるんですけど、やっぱり作品のルックには非常に合ってるというか、
うん、
このどうしようもないこの閉じられた世界、
うん、
逃げ場のない世界っていうのをチープにならずに見せているっていうのは、うん、これはやっぱりなかなかの腕やなというふうに僕はやっぱ思いましたね、
うん、
この作品はそういうあのきついなと思われるシーンもあると思うんですけど、
うんうん、
人によってね個人差感じ方様々やと思いますが、一見の価値は絶対にあるというふうに僕はこの作品は思っております。
はい、
2つ目、解釈の難しさ、
うん、
これね亀井監督が自らおっしゃられてたんですけども、うん、この作品の中にはいろんな仕掛けをしてありますと、
うん、
しかも一回ではやっぱり到底分からへんと思うんで、うんうんうん、まあ、何回も見て確認したり発見したりしてもらえたら嬉しいなというようなことをおっしゃってるんですね。
一
回しか僕見てないんですよ、うん、というのは関西で上映があったのが実はそのオールナイトのイベントが一発目やったんです、
うん、
まだ関西の上映はこの後年明けに南海岸で上映あるんですけど、はい、それまで関西は一切ないんですね、まだね、初めてやったんです、
はい、
だから、1回しか見てないのでそこまで全然拾えてないんですよ、
うん、
分からないところも当然あるんですけど、
うんうん、
僕は初見でその作品が非常に難解すぎる作品っていうのは、
うん、
評価は低くなる傾向にあると自分で思ってるんですね、
うん、
というのは初見で何らかの印象なり何なり興味なり何なりを残さないと、うん、2回目3回目見ようっていうふうには繋がらないわけじゃないですか、
うん、
ね、繋がらないからやはり評価が低くなるっていうのが、うん、まあ、最大の理由なんですね、
うん、
で本作はもう初見で確かにあそこどうなんやろうって思うのがはっきり分かってないところね、拾えてないところはあるやろうなと思うんですけど、
うん、
お話自体は難解っていうわけじゃないんですよ、
うん、
でもあれってどういうことなん、これってどういうことなんとか気になるシーンとかもすごい多いので、
うん、
ここのバランスが、まあ、この作品が非常にいいから、
うん、
東京でもずっとロングラン続いてる作品でもありますし、
うん、
まあ、2回3回とこんだけきついなと言われる映画やけども2回3回見に行ってる人が多いのもそこに理由があるんやろうなと思うんですね、
うんうん、
要は描かれている世界にちゃんと興味さえ持つことができたらリピートにはつながるんやでという、まあ、理想系やと思うんですよ、
うん、
まあ、こういう作品、小さい作品が、
うん、
あの勝負する、大きい作品と勝負するなら、
うん、
こういう要素も一つ絶対必要なんちゃうかなと、
うん、
いうふうに思います。ただですね、とはいえ一人で解釈したり咀嚼するにはやっぱりね限界もあるし、
うん、
二つの目しかありませんから、
うん、
難しい部分もあるんで、
うん、
これは見た人同士でやっぱり語り合う場所があったら、うん、よりやっぱりいいかなと思うんですね、
うん、
で、あの僕が知ってる限りではこの無垢の祈りを見て無垢の祈りを語る会というのをすでに開催された方がいらっしゃるんですよ、
うん、
これ東京の方であのリカさんという方がやられてるんですけど、
はい、
まあ、僕直接お会いしたことはないんですが、うん、SNS の方ではちょっとつながってるんで存じておりまして、亀井監督にもこういう会をやりますというようなことを事前に言った上で東京で開催されて、でそれもまあ定員いっぱいで非常に盛り上がったと、まあ、我々がやってるマンスリーシネマトークみたいなもんですよね、
はいはい、
それの番外編、この間のシングストリートの会みたいなもんですよ。
あ、なるほど。
そうそうそう、無垢の祈りに対して何か言いたいと、
うん、
それはプラスもマイナスも関係なしで何か言いたいという人集まってくださいということで、まあ、非常に盛況やったと、
うん、
でしかもこれからそういう会をまた東京でやられる方もどうやらいらっしゃるみたいなんで、この作品を見てやっぱ話したいという方は、まあ、僕らがやってるマンスリーシネマトークなんかと同じやと思うんですよ、
うん、
映画見て話するのは非常に自分の見方を幅を、ね、広げる部分にもなりますし、より楽しむ手段やと思うんで、まあ、ぜひ参加されてみてはどうかなというふうに思います。僕はじゃあどうするかというと、これは通信ネポッドキャストの方で相方の滝さんが金沢映画祭でもこの作品いち早く見てるんですよ。でなのでもう滝さん前からわーわー言うてはるんで、
なんか絶賛してはりました
ね。そうそうそう、だから、僕は滝さんを相手にちょっとこの作品については語りたいなと、
うんうん、
うん、それはあの追試ねポッドキャストの
番外編で
ウィンターリーグでやろうかなと思ってますんで、はい、こちらの方またあの配信されたら聞いていただけたらなと思います、はいはい、それから3つ目、上映を取り巻く環境ということなんですけども、うん、まあ、これはですね、まず先ほど言いましたように金沢映画祭で一発目上映がされました、うん、2015年の作品なんですけど、どこにもかけることができなくて金沢映画祭でようやくかけることができたということ、うん、経緯があるんですね、うん、これはやっぱり作品の内容によるところが大きいわけなんですが、うん、その後ですね、そこを契機に渋谷アップリンクの方では、うん、今も上映が続いております、はい、ずっと続いております、
うん、ずっと宣伝してる、
はい、で東京はやっぱりあの東京ということもありますんで、連日やっぱり舞台挨拶とかもやっぱりあるんですよ、うん、監督が来たり、うん、平山夢明さんが来たり、うん、で、まあ、平山夢明さんってご存知ですか、
うん、
知らないですか、あのホラー作家なんですけど、うん、小説自体はものすごいもうとんでもない小説書かれるんですが、
とんでもない
とんでもない残酷なね、
はい、
あの本を書かれるんですけど、ご本人は至って陽気で非常に面白い、まあ、あの愛称を込めて言いますけどおもろいおっさんなんですよで映画の舞台挨拶で来るけど映画の話は一切しない
面白いかも、
ね、これがちょうどね、うん、あの作品の重さと中和が取れていいらしいですよ、見た人に言わせると。でしかもね、平山さんはアップリンクのことをアップルリンク、アップルリンクって言ったらしいんで、
大きですね、
まあ、そこもね非常に面白いなと思うんですけど、であとはですね、宮崎のキネマ館というとこで実は上映があったんですよね、
うん、
でこれもあの再上映までかかった、今はあのないみたいなんですが、で話題の割にやっぱり拡大されてないんですよ、
うん、
結構 SNS とかではみんな絶賛してる人とか、うん、ハマってる人多いんですけど、なかなか拡大公開に至らないと。これは、まあ、作品の描いてる、ね、救いのなさというのが拒否されてる部分というのも当然あるとは思うんですが、うん、まあ、それ以上の理由としてはやっぱりミニシアターのスケジュール問題っていうのがあると思うんですよ、
まあね、
うん、ミニシアターってやっぱりスケジュールパンパンじゃないですか、うん、結構先の方までもう予定決まってたりしますよね、うんうん、だからあのこの作品がすごい話題やからって言って、そこにじゃあどこに放り込むかって、いやそれは無理やでっていう話にやっぱりなると思うんですよね、
うんうん、
これがまずあの作品の性質プラスここの問題が実は大きいんちゃうかなと僕は思うんですよ、
うんうん、
で、即反応というわけにはいかないのかもしれないんですけど、まあ、先ほど言いましたように都市が変われば京都南海館さんでも上映が始まりますし、名古屋のシネマスコーレさん、
うん、
ここでも上映始まります、
うん、
それから松本シネマシセレクトさん、こちらでも予定が組まれてますので、うん、まあ、お近くにお住まいの方はですね、
はい、
ぜひとも足を運んでいただけたらなと。
関西は南海館さんだけです、
ね、今のとこ。
あ、なるほど、
はい、なのでこれはもうやってるうちに何とか行っていただけたらなというふうに思います、
うん、
で、結びに行きますけど、うん、ミニシアターの意義について僕ちょっとここで考えたいと思うんですね、うん、大手シネコンではかからないけれど、
うん、
小さいけれども何か光るものがある作品っていうのを上映するのが、
うん、
僕はミニシアターの使命やというふうに考えてるんですよ、
うん、
つまり大手シネコンでかからないといえば、例えばですね、まあ、エロシーンが多いとか、
うん、
あるいは、まあ、単純に商売として考えてシネコンの収益には見合わへんとか、
うん、
いうようなことで、まあ、シネコンでかからへんっていう作品があると思うんですよ、
うん、
たくさんね、
うん、
でその感激を縫ってこそ僕はミニシアターが生きる意義があるんじゃないかというふうに思ってるんですよ、
うん、
まあ、昨今ねテレビ含め何でもかんでもコンプライアンスってうるさいですよ、
うん、
この世の中ね、
うん、
あのそういう世の中の中でやっぱり風穴を開けるチャンスがあるのは、うん、僕はミニシアターに非常にチャンスが大きいというふうに思うんですよ、
うん、はい、
ただ本作を見る人によってね、
うん、
感想はそれぞれはもちろん持つ感想は違いますよ、
うん
うん、でもクオリティという意味においてはその見た目のルックのね、
うん、
リッチさも含めてやっぱりなかなかクオリティは高い作品やと僕は思ってるんですよ。十分クオリティ高いと思うんですね、うん、見るに耐えないレベルの作品っていうのもまあこの世の中にはやっぱあるじゃないですか、
うん、
どうしても。でもそういった類のものでは一切ないので、
うん、
これは少々癖はあるかもしれませんけれども、うん、これを扱うことでミニシアターっていうのはある程度やっぱり存在意義みたいなものを示さないと、
うん、
やっぱりシネコンとの差がなくなりますよね、
うん、
シネコンが安心安全なものばっかりをもしかけてるとしたらですよ、
うん、
そしたらやっぱりミニシアターはそうじゃなくて少々あの扱い取り扱い危険みたいな作品でも、うん、 十分にその鑑賞に頼るものであれば、うん、かける必要は僕は絶対あると思うんですよ、うん、逆に言うとシネコンがこういうとこまでスクリーンが多いわけですから、うん、こういう作品までもし拾うようになったら、うん、ミニシアター勝ち目ないですよ、うん、と思うんですよ、うん、だからもしねこの作品の上映がなかなか拡大しないということはこの作品の質というか性質ですね、うん、質の高い低いじゃなくてこの作品の持ってる性質自体にちょっと難色を示しているようなところがもしあるんやったらこれはやっぱりそこで判断するんじゃなくてこの作品のクオリティの高さというところをまず一つ選択基準に置いてもう一回ちょっと選び直していただいたらどうかなと思いますね。それこそがやっぱりミニシアターの僕価値やと思いますんで、うん、シネコンにできひんことを今やらないと、うん、いつやるんだと僕は思ってますんで、うん、ぜひとも迷ってるミニシアター関係の関係者さんいらっしゃったら、うん、はい、ぜひともやっていただきたいと思いますね、はいはい、ということで、今回のバッドはいつもと意味合いが変わりましたけども、はい、無垢の祈りこちらをご紹介いたしました。
ありがとうございます。